はい、バウエア第10回旬 WXL です。
バーワンです。
第10回、今日8月の22日の夜の10時40分。
結構早め。
早いです。
早いです。
で、10回目は3人でお送りする初のゲスト回ということで、はい、ゲストはこの方です。
あ、どうもベンガルです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こういうノリでいいかな。
全然大丈夫だと思う。
あ、そう。
はい、
まあちょっと今までの回でね本当に出てきてるけど、どうする自己紹介みたいな言ってみますか。ちょっと無茶ぶり。
自己紹介事故なの、
うん、まあ、タコでも。
もうじゃあ、タコ紹介してもらおうかな。
あ、じゃあ、バーバ君から行く。
はい。まあ、ベンガルさんはシャツでおなじみということだと思うんですけれども、
はい。
はい、まあ、大体ね、紹介するって言っても、シャツの人以上のこうセリフというかね、紹介がなかなかないのかなと思いながら。
ないよね。
ない、
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 うん、
ないですが、どうですかね。まあ、今回は、まあ、個人的にはハーレム会ということでですね、私が結婚したい男が2人集まってるっていう、
はい、それがある。
はい、なんか神会なんですよね、今回、個人的には。
やってるやつが言うセリフじゃねえから。
そう。
そうね。でもまあね、やっぱりなんか一応経緯があって、なんかね、10回に行くまではちょっと2人で頑張ろう、うん、頑張ろうって言ったらいいかな、うんうん、そういう話がもともとあってまあ、ゲスト入れたらすごいね、楽っていうか、なんか話が持つでしょ、うんうんうん、だけどなんかとりあえず9回目までは2人でやろうって決めて。
そうなんです。
話持たないとかある？
いや、っていうかやっぱ2人がずっと話してんのそんな面白いってなってる。お前が言うなまあなんかそのやっぱ刺激が入るっていうか、ゲストが入ると、
うんうんうん、そっちの方がフューチャリングで、うん、
ね、分かりやすさがあるかなって思ってたんだけど、
うんうんうんうん、
一時期そういう話もしたけど、とりあえず10回は行こうって話になって
、うん、じゃあ俺は刺激を与えていけばいいね、ある程度。
そう、
いや、待って、ある意味待ちに待ったのよ。
いや、本当そうだよ、ね。
うん、そうそう、うん、だベンガル君といつ話そうって話を、ね、うん、
なるほど。はい、じゃあ満を持して。
そうそうそう、はい、いや、本当にその通りだと。
よろしくお願いします。
どっから手つけていくかだけどね。
そうだね。
ちょっとバーワン君からなんか話振ってみて。
無茶ぶりだな。いや、僕結構選択の回を自分で聞き直してよかったなと思ったことがあったんで、
うん、
ちょっとこうベンガルさん選択トークみたいのを聞きたいなと思ってて。
あ、無茶ぶりだな。いや、だってさ、例のエッペクションの人の後に話せる内容は誰も持ってなくない？
いやいや、シャツの洗い方とかってやっぱりあると思うんで、そこ教えてほしいなと思って。
ああ、シャツの洗い方ね。ああ、うんうん、でもシャツの洗い方、ああ、ね、いや、バーガンさ、あれじゃん、たまにクリーニング出すやん。
はいはいはいはい、あ、でもシャツは出さないけどね、最近はもう。
あ、そう、うん、今なんか気を使った今。
使ってない使ってない、やっぱり。いや、僕基本的にはそのスーツ関連はやっぱお師匠様がベンガルさんなので、一時期はやっぱりクリーニングとかにね怠けてたこともありますけど、もう俺はやっぱ師匠についてくると思って全部今からクリーニングです。はい、
クリーニング断罪？断罪？
クリーニング断罪する人？
断罪する人？おお。
そう。
断罪する。
こう石油系に関してね、すごい悪く思ってる人なんで、
そうね。そう
で、やっぱスーツも洗うんですよ、家で、ベンガルさんは。で、僕はちょっとそこができなくて、まだまだお師匠様にはこうかなわないなってずっと思ってるんだけど。
ちょっとシャツの洗い方聞きたい。
聞きたいよね。
スーツは単純に、あれ、本当に大きめのネットに入れて、弱水流でザッと。うん、全然いける。
肩パッドンとかどうなの、あのあたりって全然平気、う
ん、ああ別に、まあ、割と受け入れてくれる。
どういうこと。
受け入れてくれる、ね、はい、受け入れてくれる。なんだろうな、熱い接着芯とか使ってるとちょっと、
うんうん、ずれるよね、
不機嫌だったりするけど、
うんうん、
基本育ちが良ければなんとかなるから。
ああ、いや、そう、それは結構ベンガルさんよく言ってて、うちの子たちはいい子たちばっかりだから、ちょっとやそっとじゃまず洗わないと、風呂場に干しときゃシワが取れるみたいなことを言って、あ、すごいこう先民主義の人だと思って。そう、ちょっと
そういうもんじゃない。違うかな。
で、ほら、
あ
ら、
そう、
シャツね。
あの、まずね、
うん、
時間気をつけて話せないけど、これ。
いや、全然いい、全然いい。
大丈夫、大丈夫。
まずね、ドライクリーニングは絶対にね、うん、シャツは許されないから。
あ、
ね、あ。ドライクリーニングに出してる人たちは、俺、絶対アイロンがめんどくさいから出してると思ってるから。
あ、そうだよ、そうだよ。
そうだよね。
うん
う
ん、
そうだよね。
でしょ、
うん、
アイロンがめんどくさいから出して、で、高温のプレス機とかさ、石油とかさ、こういろんなものを割って帰ってくるじゃん。
うん、
もう寿命がね、半分か3分の2ぐらいになるんだよ。
うん、
だからすごい速さで死ぬよ、本当に。
まあそれは絶対そうだよね。
間違いない。
すごい速さで死ぬんだ。
そう。
え、でもこうやっぱりさ、少しさ、こうケミカル漬けっていうかさ、グレてるぐらいの方がなんかいいみたいなんてないの？
あのね、全然意味が分かんない、それは。そんなものはない。
あ、ないんだ、やっぱオーガニック派なんだ。
ああ、
そうなんだ。まあ、いやいや、自分もね、もちろんそうだと思ってるんだけど、
うん、
やっぱそれってスーツに関しても要は同じってことでしょ？
そうだね。スーツはね、ある程度その芯が強かったりすれば、まあなんとかなるんだけど、
うん、うんうんうん、
っていうかね、あれだよ、クリーニング屋さんを間違えなければ別にいいんだよ、
うん、
そうよ、そうよ、
うん
う
ん、ちゃんとしたところはスーツちゃんと扱ってくれるから。
だからその
ね、ひどいことするやつが、
いや、わかるわかる、本当にね。そう、どうしようもないやついるよね。
うん、いるよ。
よくこう信頼できるクリーニング屋さんにみたいな話あるけど、誰が使用できんだみたいな、
教えてくれる。そうそうそう、ほんとそれだよ、
うん、
どこ歯医者が信頼できるかみたいなやつ。
そうだ、結局信頼できるクリーニング屋さんがいないから、自分が信頼できるクリーニングに何しかないみたいな、そういうこう、まあ、ストーリーだよね。
そういうストーリー、
うん、それわかる、すっごい、うん、うんうんうん、
やけるわ。
ねえ、まあ、自分としては当たり前のことをしているつもりなんだけど。
まあそうそうそうだね。
うわって言われるけどね、割と。
うん、
で、ホームクリーニングは？
ホームクリーニング？
自宅でどう洗うか。
ああ、どうやって洗うか。
うん。
もうね、洗剤とかはね、基本的に日本製を信用してるので、
うん、なるほどね、なるほどね、あ、舶来物はちょっとみたいな、はいはい、は
い、もうね、本当舶来物ダメなんだよ、ま、すごいさ、高いやつとか使って、なんだっけな、アスティエが出してるやつとか使ったんだけど全然ダメだよ、
あ、
あ、なんかよくわかんないの、カエルのやつとかもう片っ端から試したけど。
フロッシュ、
まあいいや、そうそう、やっぱね、今のところはね、ナノックスかなと思ってる。
あ、やっぱりね、やっぱナノックスだよね。
ナノックスだね。
わかる。ナノックスなんだよね。
ああたまにあれあの香り付きのやつと間違えるよ。
おそうそう、あのさほとんど色一緒なんだよね。わかるわかる。
そうそうそう、紛らしいあれ。
そうあのそう、僕も本当ナノックスがいいと思う。ハイジアよりもやっぱナノックスかなって感じ
するし。ああ、ナノックス。
ナノックスだね。もうこれ答え出たようなもんでしょ。もう。そう。
まあね、あちょっと割とライオン信用してるからさ。
ああ。ライオン
本でこう、洗うっていう有名な本があるんだけど。
うん
それとかね、すごいためになるんだよ。あの、なんだっけな、ライオンの研究員の人が書いてる本で、
はいはい、
知ってる俺。
服とか頭とか体とかこう洗うところを全部書いてくれてて、
はい、
割とねあれためになって面白かった。
やっぱでもみんな洗うことに関しては研究してるからね。
だね。
うん。そう。
これさ、ナノックスって中性洗剤じゃない？
うんうん。
そのさ白シャツとかってさ、黄ばみってそんなに気にならないの？部分洗いはかなりしっかりしてるってこと？
夜洗いを必ずする。
あ、
するんだ。
するよ。え？うん、するでしょ。え？
え？するときは、え？するときは同じ洗剤、ナノックスで洗ってんの？その部分も。
いやいやいや、2種類あるよ。
2種類？それ何？
この豚まろと、
うん、
あのあれ、襟袖プレーケア。
はいはいはいはい。
それもライオンかな？確か。
え、
あれも取ったかな？メーカーわかんない。
豚まろはさ、あれなの、スプレータイプと固形あるけど、どっち？
固形。
そうなんだ、
ね。固形なんだ、ね。
断然固形。
うんうん、
え、固形を歯ブラシとかでやるの？
固形を歯ブラシ、まあ、基本歯ブラシ。
あ、え、その歯ブラシもやっぱライオンなの？
いや、そこはそこまで別にこだってないわ。
そう、
それは普通の。
弱らえば、うん、あったかいお湯でやってるしよ。
そうだね。
そうだよね。すごいやってんだね。僕全然やってないや。あ、そうなんだ。
好きだとやっぱ襟と袖でなんか一致決まるもんね。
そうだね。
え、やっぱりそれは普通に洗うんじゃ取れきれないってこと？
ね、毎回毎回やってるわけじゃなくて、こう、ひどいなっていうふうに目視できるときはやる。
うんうん、ああ、そうなんだ。なるほどね。うん、
まあまあ、このレベルだったら、A の潔癖症の人には全然かなわないけど。
いや、あとなんかそのネットに入れるときの畳み方とか僕知りたい。
うん、畳み方？
うん。
裏返して、
できるだけネット、
裏返して、できるだけネットの面に、
うん、
首と、
うん、
カフが当たるようにこう、
なるほどね。
内側にあるとあんまり、ね、綺麗になった気がしない。
あ、そうだよね。
なるほど。
どうかかな。あ、でもなんだっけ、あのさ、シュン君だっけ、一個一個ネットに入れるって言うんだかったっけ。
いや、ね、なんか、例えば T シャツだと3、4枚を1ネットみたいな。
ああ、なるほどね。なんか、一個一個入れる人の意見を聞いてみたいなと思った。
え、シャツ1枚1枚じゃないの？
シャツ1枚1枚ネットに入れてる？
僕入れてる。
おー、それさ、
うん、
どうなのどうい
や、っていうか、まあ、僕のルールだと基本的にあのそのネットの中にあるものは同色系統か素材感が近いものなの。なので、
はいはいはいはい、
素材感が近くてどっちかがどっちをいじめたりとかしないっていう、こう、なんていうのかな、前提なんだけど、やっぱシャツボタンがあるじゃん。からボタンがあるとちょっとやっぱいじめやすいかな、相手をみたいな。僕裏返すっていう感覚がなかったから、特に。だから裏返したら2枚とかはいけるなって思った。
うん、
ああ、だから本当に結構こういうね、なかなか話題って こういうタイミングじゃないとみんな恥ずかしがって、いや別に適当だよとかって言って何も教えてくれないから。
そうだね。そりゃそうだわ。
そうだから聞いて今めっちゃ、あ、なるほど、そういう裏返せば2枚とか3枚1ネットでいけるんだってめっちゃ勉強になった。
1ネットでね。
あ、なるほどね。
他の洗濯物と一緒に洗ってる？
うん、うん。
うん、選んでる、選んでる。
まあ、選んではいるけど。
そうだよね。
ああ、そうなんだ。じゃあバスタオルとは一緒に洗わないとか、なんかあるの？
タオルはダメそう。
タオルね。バスタオルでいうと、うち、あれさ、うん、お子様がいらっしゃるので、
あ、はいはい、
そこはね、洗剤を分けてるんですよね。
ああ、はいはい、うん、なるほどね。
そういう問題も出てくるからさ。
ああ。
子供ってどういう洗剤使うの？
それね。これがさ、うん、難しいんだよ、これが。できるだけこうね、なんかナチュラルっていうか、いろんな添加物とかを抑えなきゃいけないらしくて、肌が荒れちゃうとか、そういう問題があるから。
オーガニック的な話ね。はいはい。
そうそうそう。うん、でもそうすると洗浄力がさ、落ちる
よ。落ちるよね。そうだよね。
うん。もうすごいアンビバレントな感じになってくるじゃん。
だから、まあ、水の量を増やしてとかそういうことでしょ。量を1回あたり少なくしてとかそういうふうにやるってこと？
うん、そうそうそう、そういうこと。
あ、なるほどね。その逆にオーガニックな洗剤で一緒に洗うのはダメなの？やっぱり大人だとその汚れは足りないの？
足りないね。あ、なんかこれね、難しいんだよな。オーガニックな洗剤ってさ、
うんうん、
なんていうの、晴れ時でいう、こう、毛を落とす感じはあるけど、科学的に本当に落ちてるのかっていうのは、なんかちょっと不安が残る。そこはこう、ライオンの科学を信用してるから。
うん。うんうんうんうんうん。やっぱりこうさ、ポットでのさ、オーガニック野郎にさ、洗浄力が分かるかみたいな話はあるよね。
あ、それ全然あるね。それはでも本当そう思うよね。なんかこう、雰囲気だけで来てるやつがさ、
そうだよね。
日本には勝てねえよって。
そう思う、そう思う。やっぱり高度資本主義をね、享受するためには、大手のね、こうね、トイレタリーメーカーの洗剤を使うことがやっぱ勝利であって、そうそうそう、ね、どこの馬の骨かも知らないね、香りだけちょっといい洗剤なんか使ってもね。
そうなんだよ、ね、ちょっとこう無彩色でこう余白が多いさ、なんかよくわかんないの使ってもさ、
うん、
で結構化学ケミカルに勝てないっていうのがある、ね、
あるよね。うん、まあそんなシュン君は結構オーガニック系のスピ洗剤使ってる。
あ、そうなの？
確かに、そういう部類に入るのかね、あれ。
まあ、ややスピだよね。
ややスピ系。
うん。
あんまりでも、汚れが落ちないって感じたこと、逆にさ、洗濯して汚れがこの洗剤落ちないなって場面ってどういう時にあるの？
気分だからね。
気分だね。
さっきオーガニック
やろ。めっちゃ答えてる。いやいや、違う違う違う違う。いやいや、気分が大事なんだって。
答えてよ、ライオン科学。
いや、やっぱ宗教だから、まあ、
宗教だから、うん、どこまで行ってもね。
確かに。
うん、はい。
そうね、
はい。
まあ、ちょっとそんな感じで、僕ね、今回ちょっと喋りたいなと思ってたのが、アスクで一つ質問をいただいて、うん、僕と俊君宛ての内容だったんだけど、まあ、せっかくゲストで来てもらってるから、うん、この話題ちょっとやったらいいんじゃないかなと思っていることがあるので。
うん、多分同じだな、それ。うん、一個一個。
では読み上げさせていただきます、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております、バーンさん、シュンさん。お二人は人生設計の中で設定している目標等ございますか？例えば何歳までに家を買う等。
パーソナルな話なので言える範囲で結構です。もともと周りの私の周りには長期的な展望を語れる人が少なく、コロナ禍によりそれが余計に顕著になった気がします。お二人が自身の未来についてどのように考えているのかお話ししていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたしますということです。
お、
はい。
お、
真面目かっていう質問なんですけど
すごい真面目なの来てるよね。
これ多分いろいろのこうなんていうか人生設計というかですね、まあ、行動を多分ベンガルさんの方が私たちよりもしている部分があるので、ちょっとそこを喋ってもらったりとかすると面白いかなと思って
俺かいきなり
え違う、こっちから行く
あ全然結構ですよ、全然結構ですよ、
うんうん、
人生設計みたいなこと、これさ何僕の話した方がいい、
いや、気にしてる。
そのまさか服の話、何、何歳までにビスポークをやるとか
みたいな。
ああ、それ単純に僕知りたい、教えて。
あ、そう。
うん。
うん。
うん、それで言うとね、もう考えてはいるんだよね、展望として。
おうほうほうほう。
一応30代でビスポークっていうのがあったのと、
うん、
もうだし。
うんうん。
ちなみにもっと言うとね、服の話じゃない話になると、
うん、
30代子供を持つっていうのもあったから、それも別に叶えてるので。
なるほど、なるほど。
うんうんうん、
今のところ、今後の展望がないんだよね。
達成しきったんだね、でも。すごいね。
そう。なんかね、子供ができてから、その先のことの展望を考えておくと、
うん、
その子供によって結構さ、こう都合が左右されるじゃん。
そうだね。
人生。
うんうん。
それの足かせになっちゃったら嫌だなと思ってて。
うんうん。
あんまりその先は、ざっくりぐらいしか考えない。
おー、なるほどね。
え、逆にじゃあファッションでないの？これからもっとこれやるぞみたいな。
いや、だから、まあ、今年の夏、プリントティー着るぐらいだよ。
もう8月も半ば過ぎてますけど、まだ来てないの？
いや、それね、今ちょうど8月っていう単語が出たんだけど、うん、もうね、ちょっとショックなことが1個あってさ、
うん、
もうね、プリントティー、何から入るかって言ったら、元バンドマンだからバンドティーだろうと思って、
あー、
う
ん、はいはいはい。
で、バンティーって1個だけ着たいのがあったんだよね。
うん。
それ、ポーティスヘッドなんだよね。
おー、おーおーおーおお。
で、この前、8月3月に出してた、うん、あーって思って、あー、じゃあもういいや。
そこを乗り越えようよって話じゃない。
そうね、他のプリントティーにしますよ。
そうなんだ。ポーティスヘッドって書かれてる T シャツなの？それとも P って書かれてるの？
青い P って書いてあるやつを、
うんうんうん、
買おうかなと思ってたんだよね。イギリスの本国の通販サイトで売ってるから。
うんうんうんうん。
あ、でもなんかね、いや、なんかちょっと恥ずかしいなと思って。うん、万が一これね、8月さんに会ったら、もう、ポーティスヘッドやりたい。おう、おう、そんな感じになるんだと。
モノマネ似てない。
モノマネしたつもりない。
そう、やっぱ自意識と戦ってますね。
だね。
そうなるよ。
ジェフ・バーローが、ポティセットのファーストだけが、昨日確か26周年とかってツイートしてたな。でもやっぱりなんか、あれだね。自意識乗ってくるね、結構 T シャツに。だって
乗ってくるよね。
ね、ベンガル君多分ね、買うじゃない T シャツをね、で洗うじゃない、
うん、
でアイロンかけて畳んで着る前にまたアイロンかけるっしょ。
いや、かけないかけない、アイロンはかけない、アイロンかけない、
T シャツね、ベンガル T シャツかなり難しい感じするね。
うん、
難しい。
あ、でもそれで言うと、だってベンガルさんはそもそもアイロンかけるのは着る前だもんね。
シャツの話してる？
そうそう。
まあでも最近はね、そんな余裕なくなってきてるからね。昔はやってたけど。
あ、じゃあ何？今はかけたやつをどうしてんの？
うん、かけたやつ畳んで、
うん、
ソフトに畳んでしまってる。
ソフトに畳んでここですよ、ここ匠の技がきっとあるよ。
自意識じゃない。
いや、折り目ついちゃうから、折り目が分かるよ。
そうそうそうそう、でしょ、分かる分かる、うん、
だって僕もビジネスシャツは基本ハンギングしとくし、あのプライベートのシャツもやっぱ時間に余裕があったら一回シワだけ取りたいもん、軽くアイロンして折りじわを。分かるよ、だから
あれね、あの持ってるもんね、吊るしたままかけられるやつ。
あれね、やっぱね、あいつ信用ならねえか、あいつダメだ、捨てた。
あ、なんでやつ早いな。
やっぱね、ちょっとうちではやっていけない、あの子は。
あ、そう、うん、
ちょっとおもちゃだよね。
まあそう、ないよりはあった方がいいのかもしんないけど、うんうん、あれやるぐらいだったらアイロンかけちゃった方が早いし、やっぱね、弱い
弱い
洗剤と一緒、足りない。もうだ、しょうがないよ、ね。
まあな、
うん。
重みかかってないし。
そう、やっぱそう、重みなんだよね、結局は。
うん、重みなんだよ。
そう、やっぱね、水蒸気ごときで伸ばせると思うな、
うん、
みたいなとこある。
俺、二人に会ったら、折り地は毎回指摘して消えていくとこ見よう、今度から。あれ、折り地がついてるよって。多分消えるっしょ。
いや、
そう。
このね、なんていうかな、鼻毛を指摘するみたいな話、本当に良くないと思
って。確かに、そう、系統は近い。
あ、でももう、シワついてそういうふうに言われたら逆に、シワくちゃにもっとするかもね、目立たせないように。
ああ、それ、そうね、それはね、うん、あると思う。
ねえ、お前ら。
ある
じゃん。
あるよ。やっぱりさ、森に隠すじゃないけど。
そう。
やっぱり
あのなんだっけ、あの T シャツの回でさ、T シャツの回じゃない、うんうん、前回、うんうん、あの、うんうん、お尻のシワがなんとかっていう、
はいはいはい、
うんうん、
あの話でさ、こう逆にこうシワをつけるのはかっこいいみたいな話だ、こうさチラッとバーバンがしたのって
、うんうん、
あ、これかっこいいかもしれないと思う、俺思ったもん一瞬。
だからあじゃね
いや、僕は結構逆にデザインに今後なってくるんじゃないかなっていう気さえしてるけどね。
もうね、なんかそういうのありそうだよね、アルジザン犬ね。
ちょっとね、うん、シワ加工。
シワ加
工。うん。
清盛に隠すシワ加工。
そう。最初からついてるとね、うん。あ、これあれですね、ちょっと質問に戻りますね。
展望。
はい、人生設計の中で設定している目標と、
うん
うん、これ多分、まあ、僕と俊君はだと思うんですけど、あんまりこのコロナになってもライフスタイルが変わってないんですよね、実は、
うんうん、
なので、うん、こうコロナによって顕著になったっていうことは実はあんまり起きてないっていう多分前提はある中で、
うん
うん、まあ、設計している目標をね、こういうのってやっぱりやらないとダメですよね。あの自己啓発本とかに大体書いてありますからね。ね、目標設定を作るみたいな、なんだっけ、
うんうん、
なんだっけ、君の仕事は楽しいかいみたいな本とかでもそんなこと言ってましたよね。なんだっけ、忘れちゃった。なんだっけ。
あるね、そんなの。
仕事は楽しいかねだっけ。まあいいや。
うん、
そうですね。まあ自分は、いや、羨ましいのは僕もね、ビスポーク最近初めてやったりしてるぐらいなんですけど、あの特にスーツとあと靴をこれからって感じで、なのでベンガルさんの目標とそこはね結構一緒のことをやったんですけど、子供がね欲しいですよね。
あ、そう、
はい。
あ、そう。
だってみんなさ子供持って 持ってるっていう言い方おかしいか、子供がいて、もうほんとさ、うん、小学校の時の携帯電話みたいだよ、もうみんな持ってるみたいな、持ってないの俺だけみたいなさ、
うん、
っていうのはちょっとありますね。
うんうん
うん、
子供ね、やっぱそうね、
まあ正確に子供言うとね、まあ、子供が欲しいっていうよりかは子供を欲しくなるような相手と出会うみたいなところとかは当然あるんでしょうけど、
うん
うん、
それじゃない、あなたの場合は
それな。
よくさなんかはい、よくこうコロナになって、
はい、
もう身近なこう大切な人とのつながりを再認識するみたいなさ、
はいはいはい、
あのなんだっけ、震災の時と同じようなさ、はい、震災婚が増えたみたいな話、
うんうん、
震災の時も結婚が増えたみたいな、
うん
うん、
なんかたまにそういうことをさ言ってる人はいるんだけどさ、
うん、
絶対減ってると思うんだよね、逆に。
あー、どうなんだろう。
あんまりそういうきっかけで人結婚しないんじゃないのって思ってんだ
よ。ああ、まあでも、多分その自粛期間とかがあったりしたから、ホリデーベイビーみたいな感じで、できちゃった結婚とかは多少増えたんじゃないの？
できちゃった婚か。
うん。
しゅんくんどうなんですか、その辺の目標とかは。
目標ね、
うん、
うん、まあなんかまず結婚してない立場で、
はい、私もですよ
ね、今結婚の話してて、うん、すごくこの旧来型の結婚、
うんうん、
に対してすごい、うん、俺はてかずっと思ってんだけど、なんか納得がいかなかって、
うんうんうん、
やっぱこのここ最近数年でやっぱその気持ちがより強くなって、すごくそのなんだろう、結婚とかパートナーシップのあり方っていうか、そういうのはなんかすごく自分の中で考えることがある、たまに、
うんうんうん、
やっぱなんでそんなに結婚したがるのかってすごい思ってる時もあって、みんながねそれがよく分かんなかった、うんうん、俺結婚したいと思ったこと一回もなくて、
うんうん、
今でも全くなくて、でやっぱすごい思ったのは、結婚すると経済的に楽なんだなっていう、それはすごい自分の中で結構腑に落ちたところの結論の一つ。
それは男性サイドもってことよね。
そうそうそう、だって明らかに社会的と経済的に得られるものが大きいからさ、やっぱ信用だとか、
うんうんうんうん、
例えばその女性同士の数十年連れ添ったカップルが片方が外国人でビザが取れないとかね、結婚してないから、でもヘテロだったらすぐ取れるわけじゃない、その結婚さえすれしちゃえば。
ああそうだね、うん、
とかあとはそのあった時の2パーソンに友人って書かれるか妻って書かれるかみたいな、まあ旧来型の言い方で言うと内縁の夫とか、なんかやっぱそういう社会的信用だとか、そういう経済的にね夫婦だけしか得られないメリットとか、なんかやっぱそういうのがすごくやっぱ大きいからみんな結婚するんだなっていうのは一つすごく自分の中で思った。でその結婚した相手と、例えばその社会的とか性的とかそういう部分で全てその相手で済ませようってしてる、この今の日本の旧来型の結婚って、
うんうん、
なんかこう例えば芸能人の不倫報道とかでさ、すぐ破局しちゃうようなのとか見てても、なんかかなり無理が来てるところに押し込んでるんだろうなって印象もすごくあって、うん、なんかやっぱり全然結婚したくなんない
。どうですか、結婚された立場として何かコメントいただけるところがあれば。
なんでその司会みたいな位置づけなの。
誰かを回さないといけない
。そうそう。
いや、まあでも、その通りなんじゃない。
だから、運よくそういう人と結婚できたのはいいなって思う。
うんうんうん。
運よくそういう人と。
うん、なんか、そういうパートナーができた。その社会的にも自分のパーソナル的にも納得できるというか、
あ、まあね、
うん、まあ、その運よくっていう表現もすごくなんか自分が言う皮肉っぽさも含めてるような気もするけど、
うん、
めっちゃ真面目な答えした、
まあ、そうね。
いや、これこっから先ちょっと放送で使われるか分かんないんですけど、あのベンガルさんのパートナーと僕のゆかりの話っていうのってしていいやつですこれ。
いいじゃない。
ああ、これあのベンガルさんの奥さんは私が紹介したんですよ、
うん、
で奥さんにイケイケやっちまえっつってあの消しかけて見事にやっつけてもらったっていう感じなんですけど。そう。いや、あの、僕、冒頭でも話しましたけど、すごい、まあ、僕、ベンガルさんのことは好きでですね、もう、願わくば結婚したいと思ってるんですね。で、うん、まあ、これは別に僕が言ってるだけじゃなくて、みんな言ってる。みんなベンガルと結婚したい。もう、それで、みんな残念ながら、こう、性的な趣向とかが、まあ、ヘテロというか、男性で女性を好きみたいな。からもうみんな悲しくて悲しくてこうベンガルさんと結婚できないことに。で、まあ、あまりにも悔しいから僕が取った行動はじゃあもう俺がインドを渡すしかないっていうそういうことなんですけど、実際でも結婚ねされたらすごい幸せそうで、まあなんかやっぱりちょっと自分自身もいいなというふうに思ったりはしています。
うん、
うん、なんだろう、うん、やっぱね結婚する前とは明らかに違いますからね。こうまあベンガルさんド M だからやっぱ縛りが強ければ強いほど楽しむっていうか、
うん、
なんていうのかな、やっぱナイフクリアみたいのが好きな男なんですよ。
あのバイオハザードね。
そうそうそうそう。
銃は使わないと。
そう。ナイフだけでゾンビに勝つのが最高みたいな。それが俺が一番かっこいいみたいな。そういうゲームやってらっしゃるんで。うんうんうん、
ずっとね、生まれた時からやってる。オケャーって言った時から、いや、そうやってるもんね。
そうそうそうそうそうそう。だから、今ね、一番輝いてる。
あ、そう。そう。ありがとうございます。
輝いてる、うん、し多分これからもっとなんかこうねいろいろこうステージを進めば進むほど多分輝いていくんだろうなっていうのが、
あ、そうね、制約が生まれてくるのによってね。
うん、本当ド変態だなと思って。
うん、これは間違いないな。
うん、そう、なんかあんまり答えになってなかったですけど、きっと人生設計って多分ね、しゅんくんと僕が設計あんまりしてないから回答にならないっていう。
そうだ、僕ね、そうかなり短絡的な人間なんだよね。なんか僕、うん、大学受験の時もなんか全然やりたいこともなくて、塾の先生にどこ受けたらいいですかって言われたとこ受けて受かったみたいな、なんかそういうすごいなんか全然主体性のない生き方してるから。
ああ、でもほら今の仕事は、まあ、職場含めて自分で選んでるじゃない。
まあね、でもね、なんかやっぱちゃんと調べる人ってすごいさ、ちゃんと調べたりするわけ。俺あんまそういうのしないんだよね。なんとなくあ、ここでいいやつってポーンってもう行っちゃうみたいな。
ギャルじゃん、ギャル、バイブスです
。すごいね、そういうとこあるんだよね。
あ、
なんかそうあんまり先のこと考えてない。
うん、
いやまあでもさ、こうなんていうの、自分でこう独立独歩的な方な道なわけじゃん、どっちかっていうと。
うん、よく言うとね。
自分で決めてるんじゃない？
うん、まあね。うん、この質問してくれた人がね、逆にその、このも私の周りには長期的な展望を語る人、かっこ語れる人、かっこ閉じが少なく、うんうん、コロナ禍によりそれが顕著になって、まあ、少なくなったって言ってるんだけど、うん、なんか、
うんうん、
いや、この人と長期的な展望の話をしてみたいなと思った、これ見て。
そうだよね。
でこの人が誰かとしたいわけでしょ。俺、そういう人の話は聞いてみたいなと思った。
あ、ゲスト、またね、そうね。うんうん、
ね。どうよっていう、あんないけど。なかなかここに来るのは怖いだろうけどね。
怖いね。
怖い、ね。そうね。いや、あれだね、その、なんていうのかな。未来のことを語るのって僕苦手なんだけど、結構今までやってるきた、あるいは今やってることがなんか将来どんな風になるかっていうのは考えるんだよな。
ああ、うんうん、
なんか今頑張ったら、ああ10年後いいだろうとか、
うんうんうん、
なんかそういうのはすごく考える。
未来のこと考えるってさ、でも今までやってることをベースに考えるんじゃない？
でなんかこうなりたいから今こうする、
う
ん、
あ、そういうことね、
っていう人が多いんじゃないかなって気がするんだけど、どうなんだろう。分かんない。なんかこう、うん、今やってることがなんかアバウトにいいか悪いかぐらいしか俺は見てないっていうか、なんかもっと具体的な目標を立てられる人すごくいるじゃない。この年齢ぐらいではこういうところでこういう働き方をしてこういう立場になってとかね、例えば仕事で
言ったら、
うん、そういうのすごいなとは思う、
うん、
まあでもそういう人はさ、高い服絶対買わないと思うんだよね。絶対そうと思うけど。
じゃない、あー、究極そうだね、それは正しいような気がする。
貯金しろっていう。
そうそうそうそう。そう、展望持ってる人ね、大体ね、あのお金について厳しい。
ああ、ガバガバだからな、俺たち。
確かに、確かに。
あ、
そうだね、正しすぎるな、その意見。前世がハンガーのやつに未来聞くなって言った
もんね。まあそうですね。
あと、
まあまあまあ、
ね、ちょっと俺、あの、自分も話して、ベンガル君に聞きたいことがあるっていう感じなんだけど、
うん、
ちょっと次の話に移って、その、うんうん、ベンガル君がずっとやってるブログ、まあ、シャツと休むね、もう Google でトップに出てくるけど、
なことないよ。
俺が検索しすぎなのかな。
あ、そうじゃない。絶対そっちだよ。
そう。あ、これさ、200枚とりあえず書いて、
うんうん、
一旦落ち着けたの、これって。
あ、別に、それで200を別に目指してたわけじゃなくて、
うん。
単純に、あの、最後は200着目、どうやっていうところのシャツなんだけれど、
うんうん、
一旦そのたくさんのシャツ見たいなっていうふうに思ったきっかけの結構一つだったから、そこは。だからまあ、一旦なんかそこで区切ってる感じになってるけど、
うん、
別にやめたわけではない。
まだ買う。
まだ、シャツについて書くとしても、その200以降の連番で書くかどうかは分かんないけど。
まあ、なんとなくね、一区切りって感じをずっと読んでて思って。だよね、あれ、
うん、なんかね、と、なんか、なんだろう、語り口と変えていこうかなとは思ってる。
あ、そうなの？へ
え、ダメ？
いやいや、いいけど。う
ん、なんか言いたげだったね。
いやいやいや、違う違う。と思って。
うん、なんか突然俺がいかがですかとか言うかもしれない。いかがでしたか。
それは面白いけどね。
面白いです。うん、いや、ベンガイ君にやって一言聞きたいのは、
うん、
はい、
いいシャツって何なの。
あー、すごい出た。
一言で答えんの。
いや、俺質問は一言、答えは別に喋っていいよ。
いやー、長いな
ー。言えよ言えよ。全部を言えよ。
うん、いいシャツとは。
いいシャツ、気持ちいい。
いいシャツとは気持ちいいね。
それしかないんじゃないかなと思って。いや、だって割とあれよ、本当毎朝気持ちいいよ、本当に。
あ、
前世がハンガー野郎だからな。
俺本当に思うんだけどさ、こう、うん、朝起きてさ、こう、うん、シャツを着る、ビジネスでこうスーツとか着る人は特になんだけど、
うん
うんうん、こうシャツ着てさ行くわけじゃん、
うん
うん、
朝こう起きて着替えてね、
うんうん、
その時にさ、なんかシャツを着てさ嫌な気分になるっていうのがちょっと理解できないんだよね。なんかこうあんまりこう良くないポリエステルのシャツが起きたらさ、うってなるじゃん。いや、なんないのか、なんのどうなの。
え、だってそれってじゃあ靴下とかさ、別に他のものもどうなのっていう。
いやーね、靴下もそうなんだけど、靴下はそんなに、なんていうの、うん、そもそもその肌に触れる面積がそんなに多くないっていうのもあって、
あ、まあね、
こう動いた時に一番こう、まあまあパンツの方が動くのかもしれないけど、
うん、
一番上半身を動かしてこう実感するところだと思うんだけど、
うん、
その時にこうね、柔らかくていいやつが当たってる方が良くない？
まあ僕、いや、なんで靴下って言ったかっていうと、前にベンガルさんが本当に辛い退屈な会議中はなんかいい靴下を履いて、なんか足の指先をこうやってコニョコニョやって、その感触を確かめて、
あ、本当にね、そう、パンセレラのカシミヤソックスはそのためなんだなって俺は思った。
いや、おや、俺行かれてると思って。
うん、行かれてるね。
行かれてるよね。
そうか。
でもそれを聞いてから、僕も退屈な会議の時はシャツの生地をたまに撫でたりするようになりました。
そうやるでしょ。
いや、どう、うん、
いや、だってさ、あの50万パーカーとかさ、すごいずっと袖撫でてたじゃん、バーは。
まあまあ、そうね。
うん、あれでしょ。
まあ、でもそれをやっぱりちょっと仕事中にやるのって危険だね。
あ、まあね、まあバレないようにやるんだよ、バレないように。
いや、変質者だなと思ってそれ聞いて、すごい。うん、あ、でも気持ちよさか。
うん、なるほどね。
あ、
じゃあシャツにそののめり込むきっかけというか、これさ、ブログ今見てたら、うん、初回2012年わけ。あなたここまで8年かけてたどり着いてるわけ。
そうね。
そう、うんうんうん、
すごいよね。
まあね、いろいろあるんだけど、
うんうん、
まあ、割とその、なんて、今言ったように、快楽に通じやすいところっていうのもあると、
うん、
シャツってさ、構造的なんだよね、シャツ。
うん。
うん。
構造的なんだけれども、
うん、
肌に一番近いところだし、
うん、
その、ね、厚手の生地でも。っていうのがね、なんか、個人的にすごい好きなんだよね。
うん。
わかる？これ。
うん。
うん、
それはもう、なんていうの、その生まれ持ってそれに気づいてたの、それともなんかそういうきっかけがやっぱあったの。そのだった中学生とかはさ、結構シャツ制服で着たりとかする機会多いじゃない。例えば
全然なんとも思わなかった、ね、生まれ中学生とかなんとも思ってない、
いつぐらいなのその自覚って。
うんうん。そうね。高校生後半だね。
早いでも。へえ、うん。
いや、高校生の後半でちょうど、なんだろう、あの、モードとかその辺にはまり始めてたから。
早いね。
だけどバンドマンでしょ、なんかテロテロ T シャツ着てるんじゃないの。
一番最初着てたわ。あね、俺これ、うん、あの前週君と話したかもしれないけど、うん、一番最初の入りの服装あれだからね、 B ボーイやからこれ。
俺それめっちゃ好きその話。
ちょっと話したかそれ。
一番最初にあのちょっとこれおしゃれしたいなって思ったのはあの、うん、ライズっていうねバンドがあって、
わ、
う
ん
う
ん
う
ん、かります
よ。あのライズっていうバンドの金子信明っていうドラマーがすごい好きで、あいつの考え方が割と好きで、で、
はいはい、
当時ね、なんだっけな、なんか着てた服がなんかジルボーとかにアカデミックスとかって、うん、ブランドわかるこれって、
うん、わかるわかる。
で、まあそこで、あ、こういう服を着るっていうのはありなんだなと思って着て。で、来て、で、あれだよね、学校の人とかに会ったら、え、そんな格好してんの？いつもっていうふうに、すごいドン引きされたんだけど、
うん、
そっからでも、まあ、なんか、いい服を着るっていうのは面白いんじゃないって思って、なんとなくで始めたね。
うん。
その時まであんまりこう、なんだろうな、ブランドの服を買ったりってあんまり意識なかったんだけど、
いや早いけど、ね。
出たら、早い、
うん、
まあ、でもちょうどあれで、あの高校のいつ頃ぐらい、高校でちょうどあの裏腹ブームだったからさ、
うんうん、
まあ乗るよ、
うん、
うん、
うん、あの僕があと聞いたことがある話としては、やっぱりまだ僕が多分最初に会った頃って、まあその頃も本当に、まあおかしい人ではあったよ。だって会う前から僕ブログのこと知ってたし、なんかどのシャツのこと調べてもこの人のブログに当たるな、みたいな。で、人と会ったら、いや、なんかね、多分すごい研究者気質なんだよね、ベンガルさんは。
うんうんうん、
で、やっぱ極めたいとかいろいろそう、なんていうのか、知りたいっていう思いが強い中で、やっぱこう革靴とかスーツとかはやったらやっぱ人生が終わってしまうと、うん、だからシャツは、まあ、一番、まあ、コストパフォーマンスもある意味で高いし絶対着るものだし、うん、こう消耗品だしこう、まあ、研究素材としてはうってつけみたいな、なんかそんな話を僕は聞いたことがあるんですけど、まあ、だからってシャツ、まあ、おそらくブログに上げてないの含めて300枚ぐらい買うっていうのはどうかなと思いますけど、
消耗するってのは一つあるね、すごい
あるよね、
うん、
うん、
まああとなんだかんだ言ってやっぱスーツと比べると安いしね、
ね、安いよ、
うん、安い
安いって言いながら4万のシャツ買うとかちょっと動画と思うんだけどね。
いやね、でもさ、ビスポークでさ、いい生地で作ったってさ、いいとこ5万5000円とかさ、そんなもんじゃん。
うん、まあそうね、うん。
もうちょっと行く？
まあ行くとこは7万とか8万とか。
ああ、まあまあね、その大阪のとことかそうかもしれないけど、うん、でもそんなもんじゃん、
うん。
スーツだったらね、パンツも買えないからね。
そうね、
うん。
うん。
って考えると安いよね。最高のものが、うん、スーツだったらいくら60くらいから
底値が60だからもっといける
でしょ、うんうん、そうだよね、あ、そうそう、そういうこと、そういうことだからって考えるとシャツはまあ下でまあ最高に近いものだと3万ちょいぐらいから始まると思うんだけど、
うん、
まあ全然20倍差があるからゲームとしてはねたくさんできるよね、
うん、そうだね、それはある、
うん
うん、そう、確かに なんでこうシャツなんだっていうのは結構みんな思うよね。
うん。
そう。だから、いいシャツっていうのは確かにみんな知りたいと思う。で、どのシャツ買えばいいんですか、ゴールはみたいな。
あ、それ言われるんだよね。
あ、やっぱ言われんだ。
言われるんだけどさ、いや、この人のこと知らないと答えられないよっていつも言ってんだけど。
ああ、それはそうだよね。
うん。
うん、じゃあ、よくあるこう話として、家のクローゼットの服が全部燃えちゃいましたゲームっていうのが、まあ、この業界では
あ
って。
あるある
ある。あるよね。そうそうそう。で、まあ、その代わり給付金が出て買い直せますと。うん、ある意味で言うと、うん、もう今ないものに関しては買い直せないというのかな。なんだけど、こう、今あなたが買い直すとしたら何をもう一回買うんですかっていう、そういうシャツを 5種類ぐらい教えてください。
今あるものは買えないっていうのは？
あ、いや、だから、あ、皆さん、もう例えばそのメーカーがなくなっちゃったりとか、その生地がなくなっちゃったりとかして、今からオーダーできないものはなしだけどってこと。
うん。もう全部ビスポークになるんだけどさ、そうすると、はい。
あ、そうなんだ。
あ、じゃあ。
全部ビスポークないわ。既製品あるわ。
お。
あるある。
じゃあ、まずその既製品から。
既製品から。
うん。
曲がれタオルですね。
フェイバリットシャツ。
多分。
ああ、そうなんだ。まあ私もこの間買いましたけど。
そうなんだ。何？置いといても何とも思わないでしょ。あれ。
どういうこと？
なんかあるなって感じで、こう積極的に着たいとも思わないし。
うん。
でもなんか来た時に悪い気はしないっていう、なんつうのか、こういうぐらいの距離感で楽、
ああ、
うん、
いい関係性だね。
うん、
ああ、なるほど。あとは？
あとは、あ、いきなりビスポーク飛んでいい？
いいよ。
レスレスと。
出た。さっき大阪のっていう話しましたけど、はい。
そう。これね、うん、間違いない。
そうなんだ。
あ、
うん。
あとは、これさ、うん、なんて、柄とかそういう特にあれはないんだけども、
うん。
アマクラシャツの
200
番って。
うん、ああ、あれはいいもんですよね。
あれはいい
よ。そうなんだ。
ああ、もう僕、うん、あれは確かに、コスパで言ったら最強じゃないの？
あれもだから、なんつうのか、気を使わないで入れるやつですかね。
鎌倉シャツの200番って今いくらぐらい？
8,000 ぐらいじゃない？
かなり着やすいね、確かに。
うん。
うん。
で、
あとの2つは、ボレッティの既製品2つと、南シャツ。
うん、え、生地はここがとかないの？この生地はいいとか。
カルロリー。
スーパーリーダー。
そうなんだ。
スーパーリーダ
ー。まあ、そうだよねっていう答えだけど。
ね、まあまあ、いいよねって思うからね、多分。
やっぱリーバの良さは？
いや、もう触ってくれとしか言いようないんだけど、マジで。いや、ほんとね、リーバの良さはっていうふうに多分言われたら、みんな言うんじゃない？いや、リーバはリーバだから、それ触ればって。多分、あの記事屋の、その、なんでやってる人も多分同じこと言うと思う。
なるほどね。
ぶっちゃけね、何やってるか分かんないんだよね。なんか、一説によると洞窟で2年間寝てるとか聞くんだけど。
ああ、言うよね、リーバの伝説ね。スピッてるやつでしょ。
本当か？
はいはい。ああ。そうなんだ。じゃあ、ボレリーの良さはじゃあ。
ボレリーの良さ、
襟？
ああいう、なんだろう。まあ、ナポリシャツってさ、こう一つの頂点だと思ってて、
うんうん、
柔らかさと、なんていうの、独特のドレスの中でのエレガントさみたいな、 メリガンとってまたこれクソめんどくさいんだけどな、うん、まあいいや、それは置いといて、うんうん、あのまあ、そのバランスがすごく優れてると思ってる。
はあ、
うん。
まあ、これを聞いて参考になる人がいるのかどうかわからないですけど。
需要絶対ないと思うよ、これ。
で、いや、でも僕はすごい、まあ、やっぱり、ちょっとレスレストをやんないとダメかなって思いました。
うん。
やった方がいいな、これはって。あの、スーパーリーバーは今作ってる途中なんで、
うん、
あのそれは、まあ、僕もそのうちや、ね、切れば分かるんですけど、そっか。逆にあとカジュアルでもうちょっとないんですか、既製品で、まあかまあ、どっちでもカジュアルで。
カジュアル、うん、まあまあさっき流れたウェル出たから、
うん、
うーん、
もうちょっとないの、うん、
もうちょっと、あれひょっとしてオックスフォード、うん、
あ、もうでもいいし、何でもいい、こう。
オックスフォード着てるイメージねえな。
ね、オックスフォードたまに俺着るよ。
へ
でも大体ね、カジュアル系の、要はなんていうの、アメカジに寄ってるやつだと、
うん、
これあの、インディビジュアライズドシャツの、
はい、
あの、ストライプ。
ああ。
特にロンドンストライプ。あの、
は
い、ね、インディビジュアライズドシャツは、ロンドンストライプのことをベンガルストライプって言うんだけど、
はいはいはい。
それ由来になって
る。うん、
あれだね。
おお。え、それはでもオックスじゃないよね。
そうだね、オックスじゃない。
うん、
う
ん、まあ、オックスも結局インディビジュアライズドシャツね、たまに。
イン
ディビなんだ。
それはなんで、その後ろのコンストラクションヨークがとかそういう話じゃないわけでしょ、きっと。
ではない。
そうだよね。
その辺ではないんだなっていう風なの、まあ、いろいろ来てて思ったから
。インディビーね、なんかそう言われると、もう僕今、すごいインターネットショッピングしようとしてますよ。買っちゃうみたいな。おー、そうなんだ、やっぱいいんだ。
あとはあれだね。
うん、
あの、まあ、バーワンはあれが出てくるでしょう。あの、ゴンデ・ギャルソン・サツ・フォーエバ
ー。ああ、そうだね。まあ、ベストとは言わないけど、かなりベターですよね。
で、その時にいつも俺が話するのは、サンリミット。うん、
ああ、
話してるか
知ってるけど、だからそれ、ちょっとサンリミットについて語ってよ。
ええサンリミットね、今、ブランドの中で割と好きよ、全体的に。
うん、わかるよ。
うん。で、なんだっけな。パンツは俺あんま履かないんだけど。
うんうん。
シャツとか、
うん、
あと、ボックスとかも、もうちょっと買おうかなっていうふうに思ったの何回かあったし。
いや、そのさ、わかるんだけど、買おうかなと思って買わないのがサンリミットじゃない？
いや、うん、そうなんだ。
なんかそういうイメージある俺も。
あの、まずね、ブログっていうか、タンブラーが怖い。
あ、タンブラー怖いね。
タンブラー怖いし、あと、
もうさ、あの、ね、うん、あの怖さとかさ、あの、上野に店を置いちゃう感じとかさ、うん、なんかちょっとこう、うん、近い何かを感じる、闇が深い感じを感じるんだよね。
感じるよ。北参道店も怖いし、あと、いや、一番怖いのはプリント T シャツが毎回怖い。
割とね。
あれ怖いよ、本当に。
禁止 T とかあるもんね。
そう、あの、今回のコロナ T もかなり怖かった。
なんだろうね、あのセンス。闇っぽい。
あれなんだろう、狙ってできるもんじゃないよ、あれ。あの、ちょっと昔のギャルソンっぽいっちゃギャルソンっぽいんだよね、本当にね。
あ、そうなんだ。
うん、なんか、ああいうなんか、はがきとかあったもん。なんていうのかな。セールのお知らせじゃないけど、立ち上がりのお知らせみたいなの来るの、あんな感じの、なんか謎の事態で、来たりはしてたけど、いや、にしても怖い。 あと、なんだろう、サンリミットでいいじゃんっていうのが分かる反面、じゃあギャルソンシャツでいいじゃんとも思ってしまう。
まあ、それは分からんでもない。
うん、微妙なとこなんだけど。
ブランドとしても、こう、完成度としても、ギャルソンシャツの方が強いと。
うん、そうね、
うん。
うん。悪くないんだけどね、サンリミット。なんか、どうしても買うんだったら、ギャルソンシャツでいいかなって言ってなんか逃げちゃったりするかも。
ギャルソンシャツはね、あの別にこれごめん偏見とかではないんだけれども、
うん
うん、
あの割とこう着てる人たちも、
うん、
イケてる人が多いんじゃないかなと思って。
いやー俺それで言ったらだからさ、やっぱサカナクションが着てるのは本当に困ってるよ。
いやそういうとこある。
あるあるあるあるあるよ。
着てるわ、うん、着てそう、
うん、あれは本当に俺だって困ってんだよ。あ
ーうーん
まあ
はいこんな感じです。
なるほどね。
あ
はい。サンリミットはちなみに持ってるんですか？
立つ？
はい。
持ってるよ。
ほら、いっぱい種類あるじゃん。どれ持ってんの？
あのね、結局、なんだっけ、あの、ぐるってなってる、チームが狂ってるやつ。
僕、わかんない。シャツ、あそこも詳しくないからわかんないけど、それ、ぐるっとなってるのを、ベンガルファンさんの人は買えばいいんですね。
いや、いや、そうじゃない、そうじゃない。そうじゃない。
そうじゃないんだ。
そうじゃない。一番買ってほしいのは、普通のブロードの、
うん、
あ
レギュラーカラーの、
うん、レギュラーカラーです。
う
んまあ、セミワイドもいいと思う。
うんうんうんうん。
セミワイドっていう名前なのになんか普通にこうカジュアルに入れるようにしてるのがなんかちょっと
今ってセミワイドあるんだっけ？なんかどうだっけ
な？あ、ないの今。
なんか
だって SH01 とか SH02 とか
で、ね、そうそうそうそうそうそう。うん、ああ。じゃあ、サンリミットとインディビオ僕は買おうかしらねっていう感じでしたね、今日の会話で。
買うもの決めたかったのかよ。
え、違う違う、そんなことなくて、やっぱりこう、なんていうのかな。こう、やっぱ新しいここでなんか知見を得て帰りたいなみたいなとこもあったんで。
ああ
。
うん。
なるほど。いや、でもこれ結構聞いてる人は、やっぱりいろいろ通って、ベンガルさんが支持するシャツだから、それこそプロパーで買っても後悔しないみたいなのあると思うんだよね。
うん。
だから、ね、ビジネスだったら大阪の人はレスレストンで、東京だったら南で作って、リーバでやればいいっていうのは、うん、まあね、そのビジネスだから一発で決ま、あのね、特にオーダーは決まるかっていうとまた別の話ですけど。
財布も許すかっていう別の話もあるけどね。
まあね、でもやっぱり少なくても、うん、まあ、ベンガルさんみたいに、もうデイリーでそういう超高級シャツを着るっていうライフスタイル、まあ僕も影響を受けて結局全部ね、リスポークにシャツになっちゃいましたけど、じゃなくて、やっぱりこう、一長羅としてのシャツっていうのが欲しい人っていうの中にいっぱいいるときに、じゃあって言って、みなみさんとこ行ったりとかして、スーパーリーバーで作るっていうのは、なんか、いいなぁと思って、その冠婚葬祭用じゃないけど、うん、
いやぁ、ベンガルさんいるからね、
間違いなく。いる。
多分かなり根強いというか。
いや、だって、もう、そりゃそうでしょう、あの商売っていうかね、なんていうかな、売ってる方もみんな知ってますからね。
やべえやつがいる。
うん、やっぱりただもんじゃねえぞっていう、うん、
すごいさ、こうあの全然知らないところでさ、
うん、
あの友人がこうアパレル関係で、で実はちょうどレスレストンの話をして、
はいはい、
とか取引先の人かな、なんか全然違う関係のメーカーさんと話をしたときに、
うん、
まあ、なんかレスレストン、なんか有名なブログに取り上げられて、 の先に売れてるんですよみたいなことを言ってえってなってその当時調べると一番上に確かにえこれって思ったけど
えレスレストンって検索すればいいわけでしょ。シャツとかいるかな。うん、まあ確かに出てきますね。
今
でもね、
今は割とあの有名な、その近い界隈で有名な人が書いてるから。
でもあの、少なくても僕の Google のあれだと1ページ目には出てきますよ。
あ、1ページ目には出てくるかもしれない。
まあ、しかも結構他のところがなんていうのかな。まあ、やっぱりだから圧倒的なこう強さがあるというか。なるほどね。
俺も1ページ目に出てくるわ。
出てくるよね。
うん、出てくる。
二人とも見てからじゃない。
いやー、どうだろうね。いいですね。あ、このさ、今ちょっとブログ読んでて思ったのが、レスレストンのそのテーマっていうか、心情が、ウェア、ウォッシュ、エンジョイって書かれてて、
そうそうそう、
最高だなと思って。いいよね。
いいよねそれ。
あ、
ネバーウェアだけどな。
そう、ネバーウェアウォッシュエンジョイ。でもいいね。
いい、確かにこのなんか感じいいね。
うん。いや、なんか作りたくなってきちゃった。
うん。いいね。ベンガルファン必聴の回だからね。
いや、これはみんな聞いたらもう大興奮ですよ。本当に。
いるからね、うん、絶対。
絶対いるからね。
ね、うん。あと、もう一つ、ベンガル君が話したいって言ってたことあったじゃない。
うんうん、うん。
はいはい。
あれ、ちょっとさ、その、俺逆に聞きたいんだけど、ちょっと前に多分、このネバーウェアの中でも、若干そう話したことがあったような気がするんだけど。
あったね、なんか。参考にしてる人みたいな、なんか、
そうそうそう、
なんか、うん、
あったあった。まあ、俺もなんか、ちょっと喋ったけど、ベンガル君自身が逆に服を着るにあたって、その参考にしてる人とか、もの、媒体って、この今、2020年の8月っていう時点で、なんかある？
うん。
ね、人がないんだよね。ちょっとそれが、うん、この前ラジオを聞いて、思ったんだけど、
うんうん、
参考にする人っていう風に聞いたときに、あんまり人を参考にしたことがなくて、あのね、なんだろう、よく言われることなのかどうかわかんないんだけど、
うん、
あのよくこうビジネス的なさ格好の方が今多いから、うん、それだともう割と制約が強いからさ、
うんうん、
できる格好ってこう決まってくるんだよね。
うんうんうんうん、
できる格好は決まってきて、で、もうほとんどね、結構、頑張ればね、言語ができんじゃないかな、みたいな、ぐらいになって。だから、なんだろうな、ある程度式とかで、いけるんじゃないかなっていうぐらいには思ってんの。それってさ、こう、なんつって、物質的にさ、これとこれ合う、これとこれ合わないっていうのをさ、
うん、
出していけば、あ、じゃあこの組み合わせでいけるっていう風になるからさ。
うんうん。
うん、
何かをこう参考にしたりってことはないの？
でも参考にしたいってことでしょ？
うん。参考にしたいというか、あんまり人を参考にしないから悪い癖というか、なんかたまに。
ああ、はいはいはい。
あまり風景とかを見たときに影響を受けたりするんだけど、うん、
やばいデザイナーやかっこよすぎる。や
ばね、俺すごいね、
これ名言でしょ。
すごい今だに覚えてんだけど、
やばい、
うん、緑色のね、あのリネンのジャケットってんだけど、
うん、
あれ結構まあ個人的に色が強いなって思ってたんだけど、
うん、
あれなんで欲しくなったかっていうと、
うんうん、
あのすごいです。街路樹あるじゃん。
うん。
うん。
で、道にさ、街路樹に、あの、養生してあるさ、あの、木があるじゃん。 やっぱり、バイロジーのやつだし、変な方向に行かないように伝えてるやつ。あれがね、すごい、どうだったか、東京駅かどっかのところで、それを変えたばっかりですごい白い白木が使われてて、
はいはい、
で、そこに日が差してたのが、すごい綺麗で、うん、あ、これはっていうふうに思って、なんか、あのジャケット作っちゃったんだよね。
ああ、病気です、病気。
病気
やばい、危険ですよ。
やばい、やばいんだけど、なんかそういうふうに、たまにこう、普段さ、あんまりこう、人を参考にとか、そういうのを参考にってしないから、
うん、
たまにそういう飛び込んできたもんで、バッとああいうふうに思って、こう、してしまった。
すごいよね。いや、だってよくデザイナーが言うじゃん、やっぱりさ、なんかこうね、な海のこう波をインスパイアされてとか、そういう世界観でしょ、もう。
すごいよね。割とベタベタに目の前で見た色の組み合わせだったりするから、普
通に。いや、だけど、そこからインスピレーション、やっぱグレッグ・ローレンと一緒だわ、この人。
グレッグ・ローレン、そうなの？あ、絵か、あの人は。
そう。ああ、すげえ。
逆にそういうのないの、二人は。
あ、まあ、でもあるけど、そんなにインパクトのあるエピソード話せない。
さ、普通に、なんつ単純に映画とかさ。
うん。
ない。
でも、もっと映画とかよりは、身の回り。のこう人、それこそしゅんくんと会ったり、ベンガルさんと会った時にこういう服着てていいなっつって自分も買うとか、
うん、
そういう色合わせしてみようとか、そういう、
うん、
なんか雑誌とか映画とかそういうちょっと遠い範囲よりは、あとは単純にまあ街で見た人とかそういう方が多いかな。
僕はね。なんかちょっと前はあった雑誌とかさ、そういうのあったような気がするけど、うん、今はね、なんかやっぱすごい社畜っていうかさ、時間ないじゃん。
う
ん、なんかね、服を買うときに、なんて言うんだろう、今自分が何かしたいことが、なんか多分潜在意識であって、
うんうんうん、
それをするときに着る服を買ってる気がする。
あー、すごいわかる。でも分かる分かる。
え、なんか、いや、かっこよくないんだよ。なんか、でもできないわけ、それが。例えば、なんか、まあ、分かりやすくて、この時期にバーベキューするとか、めっちゃいいじゃん。
もう、ネバーウェア。そうそうそう。
ああ、それだよ、本当に。幻なんだよね。それはもう、死ぬ間際に見るあれみたいな感じなんだけど。
うんうんうん。
なんか、でも服だけは買えるわけよ。
なるほど。
なんかね、さっき自分で買ってる服だからね、俺クラシックやんないのってね、多分ね、仕事には行きたくないんだと思う。
なるほどね。
仕事をする服だからさ。
うーん。
結構さ、よくあのメンズモードとかでさ、
うん、
音楽をインスピレーションにしてますっていう人いるじゃん。
うんうんうん。
いる。
うん、まあ、ドメスティックで言うと、ナウッドミュージシャンがそうだし、で、海外で行ったら、ニコラス・デイリーなんかそうだしさ。
うんうん。
ああいう人たちってさ、こう、何を、こう、音楽の何を持ってきてんのかなっていうふうに思ったりするんだけどさ。まあ、ニコラス・デイリーとかだと、カーニバルの感じを持ってきてるとかってあったりするんでしょうけど。
うんうんうん。
ああいうのを考えて、音楽ベースで、こう、じゃあこういう格好したいみたいな。
ああいうのはちょっとわかんないな。
でもそれで言うと、あの僕、まあ僕、なんとかな、ベンガルさんの趣味すごい好きって、結構趣味が合うものも多いなって思ってるんだけど、音楽だけが趣味合わないんだよね、マジで。
ね、それはね、うん、俺、音楽趣味合う人、俺、あんま見たことないんだけど。割とね、そうなん
だ。あの、本当に合わないんだよね、音楽は。
本当にドン引きされるからな。
うん。
なんだろう、なんか環境音楽みたいなのとかさ、なんていうの、いろんなの好きだけど、どれもこれもあんま合わないというか、
割とね、俺あのドローンが好きだからさ、いや結構ね、こう会社とかでもね、こう音楽好きなこうお偉いさんとかが来てさ、
うん、
もうちょっと何聞いてんだみたいな、聞かせてみろよみたいな感じ、うん、聞かせるとこう、みたいな感じになれるんだよね。おー、そうか、こういう感じか、みたいな。すごい気まずいんだよ、マジで。
一番困るやつ、
困ってるやつじゃん。本当に困る。
なんだろう、しかもさ、あんまりメロいらないじゃない。
うん。
うん、なんていうのかな、しゅんくんとか、そうそう、しゅんくんは、結構、でもね、好きなのってメロちゃんとあるやつ多いと思うのね、メロっていうか、こう。
うんうん、
の中で、いや、ベンガルさんね、マジでメロがないやつっていうか、なんか、何なんだろう、なんかクーラーの音みたいなのとかさ、
あそうだね。
そう。そう、だから本当に、まあ、僕も好きで、ベンガルさんも好きとかっていうと、例えば、ジジマシンとかは、まあ、ギリギリこう、いいなって思うんだけど。なんかそれよりももっとなんていうかな、アンビエント寄りになっちゃうと、ちょっとみたいになっちゃうんだよね。
でしょうね。
そう、まあね、そこがね、なんかそういう、でもね、音楽からなんかインスピレーションとか受けてそうだけどね。
いや、全然わかんない、あれは。
雑誌見るとかもないしね、ほとんど。
雑誌とか見ても、割と、あ、なんだっけ、誰だったっけ、ツイッターの誰か話したけど、こう、ファッション視点で見ていくか、こう、服のもの視点で見ていくかみたいな、区分けをなんかしてたかもしれないけど、うん、どっちかって言わなくても結構服だからさ、
うん、
自分が。
うん、
だからファッション雑誌とか見ないと、もの単位でしかやっていかないんだよ。
うん、わかる。あら、逆にコーディネートで困ったらインスタとかを見ることはあるかも。
うん、
もうどうやっても答えが見えてこなくて、これどうしたらいいんだっけって言って見に行くみたいな。ぐらいかな。
参考にしてる、参考にしてる人やもん、媒体。なんかでもさ、結構スーツ系だとさ、それこそそのビームスのスタッフの人とかをさ、結構、
ね、ああ、はいはい。
なんとかさんみたいな。
まあ、有名なね、人いますよね。なんだっけ、西口さんとか？
全然わかんない。
ああ、まあ、いるけど、うん。はい。
ああいうのは、あんまり。
あんまり。まあね、どっちかっていうと、スーツ系とかよりも、なんか、カジュアルの方が、
カジュアルとか
ないかなぁと。
うん。
もうさ、たまに思うんだけど、カジュアルとかでさ、人の観光にしようとするとさ、すごい難しくない？なんかさ、絶妙なところじゃん。その T シャツの丈感とかさ、そのデニムの色あせ具合とか、
うんうん、
そういうところをすごい丁寧にやってる感じがして、そんなことないのかな？そんなことないの？見すぎなのか、ここは。
感じは。って思った。
え、それはあれ、あんまり、こう、キメキメになりすぎることを嫌っていう話じゃなくて？
キメキメになりすぎるが嫌？キメキメになりすぎることは嫌だね。
なんかその、 色合わせとかその丈感とかそういうサイズ感みたいなのも含めて、あんまりこう完璧でない方がむしろ美しいみたいな話を言ってるのかなと思ったんだけど、そうではなさそうだね。
まあ、それもそうなのかってだけど、何を参考にするのかっていうのがみんなどうするのかってのが気になった。
でもそれで言ったら、まあまあ、僕の最近の結構鉄板ネタになってますけど、やっぱり服の声を聞いた方がいいですよね。
どういう声してくれたの？
いや、やっぱり、なんていうのかな、ちゃんと耳を澄ますと、俺、こういう風なコーディネートで行きたいって言ってくるんだよね。
あ、コーディネート提案までやってくれるんだ。
ケアっていうよりかは、なんだろう、まあ、なんていうかな、監督、俺ずっと右サイドバックで起用されてますけど、俺実は左の方が強いんですみたいなこととかを、やっぱりね、言ってくるんだよね、服が。
服が言ってきて、で、そいつを着たら、そいつが、今日はちょっと、あの、白いニットちゃんと一緒に出かけたいですみたいなこと言ってくるの。
そういうことも言うこともあるし、なんか、
そうなんだ。
いや、いろいろ言ってくる。言ってこない。
いろいろ言うんだ。
なんか無口なやつもいるけど、なんか喋ってこなかったとしても、なんかこう監督の起用の仕方には不満がありますみたいなのを目つきだけでこう言ってきたりとか。
あ、まあ、目つきは感じるわ。目つきはすごい感じる。
目つき感じるでしょ、うん、やっぱり。そうそう、そういうとこをもっと澄ましていくと声も聞こえるから。
耳がまだあれか、見張ったっすかな。
いや、相当だからね。
うん、なんかね、やっぱり、ね、物言いたげなんだよね、あいつら。
物言いたげって
。を、うん、やっぱちゃんと聞いてあげるっていうのはいいんじゃないかな。
そうですね、傾聴大事ですからね。やっていかないといけない、ね、うん、
そう。なんか、この、なんだろうな。うん、例えばじゃあちょっとルーズめのシャツだから、こう細いスキニーみたいなパンツか、下もちょっとパンなんかこうワイドめで合わせるとか、なんかこう勝手にこっちが決めつけちゃってるのを服の声をよく聞くと、あれみたいな、
なんか違うこと言ってる、
言ってるんだよね、ちょっと袖まくってほしいっす俺とか。
そう、ちょっと耳鍛えてみるわ。
結構ね、そう、僕なんか最近それを鍛えた結果、家中の洋服をお直しに出してますからね。
大丈夫かなそれ、お直し屋の人からこいつちょっと狂っちゃったんじゃないかとか思われてんじゃないですか。
あ、それさ、聞いて、あのさ、今日じゃないよ、この間さ、あの持ってったらさ、3回目のお直しを持ってったんですよ。うん、そう、そしたら、ああ、あの大量の人ですね、みたいなの言われて。
でしょ。
いやー、まあ僕、あのね、全部で35着とか、もうちょっと出したかな。相当やりましたからね、今回。
1回で 35？
いや、3回で、初回が10、2回目が20ぐらいで、で、次が10ぐらい。だから40ぐらいやってんのかな、わかんないけど。
やべえわ、それ。
あの、やっぱちょっと、ほんと、耳を澄まして、こう、感度を上げてったら、俺、ここを変えてもらったらまだいけます、みたいなこと言うから、こう、じゃあやってこい、つって。いや、
いやでもね、ひょっとしたらあれじゃない、今だけかもしんないよ、それ。ひょっとしたら。
そうそう、で、あとね、やっぱ口だけのやついいんの。いるんだけど、やっぱり今はそこで感度を高めて言うことを聞いて、ダメだったやつはやっぱり切っていくっていう、そういうスタイルがいいかなと思って。
なるほど、
うん、ころね、やっぱり、そう、強い意志をやっぱり服が発してくれたら、こっちも答えてあげたいというか、
うん、
うん、何の話だっていう。
声の話ね。
声、
そう、でもベンガルさんもあれだよ、あのクローゼット開けたらじっとこっちを睨んでくるっていう風なことをつぶやいてましたよ。
一瞬ね、目が合うから、
あ、目合うよね。
うん、
へえ、
そうそうそう、
すげえな、
今日お前かってなるよね。
なるね。
そう、そうなんだよ。
全然なんない。そうか、僕でも逆に自分がさ、なんか着たい服を結構適当に着ちゃうのね、ほんと何も考えずに、
うんうんうん、うん、
だからババン君に送ることで供養してるみたいなとこから
分かる分かる、あの来るんだよね。そう、
写真を送って、うん、送った写真を自分で見て、うん、今日はなんかおしゃれなタイ人みたいだなとか思って
た。あったね。でも確かに供養するのも結構大事だよね。
ね。
うん。
着ないと分かんねえからな。
まあネバーウェアなんだけどね。
着ないからね。
そうね。でもそれもさ、やっぱさ、気持ちよさってさ、結構言ってたのは僕すごいいいなと思ってて。
うん。
あの、やっぱ服を着る良さって気持ちよさは絶対あるじゃないですか。
あるね。
ある。
そう。だからなんか僕結構ね、このラジオの最初の方で、僕は風俗に行かないけれど、きっと風俗よりも服の方が気持ちいいはずだから服やってるんだみたいなことを言ったらですね、なんかちょっとイカれてるみたいな話をたくさんの方からいただきまして。
うん、あ、そうなんだ。
う
ん、いや、お前ら別にあれだぞ、お前らがメジャーじゃねえからな。マジで。
いやそう、だから、こうなんか、ジョイが教える本当に気持ちいいセックスじゃないけど、あの、ベンガルが教える本当に気持ちいいシャツっていう本が読みたい。
おぉ、全然いけるよ。全然いけるよ。
言ってほしい。
言ってほしいね。
言ってほしい。
やばいよね、ベンガルが教える本当に気持ちいいシャツ。これ相当だよ。
うん、多分買って配る、まあ、買って配る。
みんなあれだよね、もうちょっとこう直角に敏感になった方がいいよっていうところから。
そうそうそう、本当にそう、やっぱりね、もっとこうね、日々がねプレーみたいなもんですからね。
ああ
、
それは読みたいな。
でしょ。
うん、
ベンガル本、
ベンガル本ね。うん、いいと思う。
本にはしないけど、ね。飽きますよ、
うん。でもやっぱりその気持ちいいっていうのは僕もすごい大事なことだと思ってるから、うん、あのコーディネートもある意味で言うと、人からなんだろう、自分が着たい服を全部着て、俺が考えた最強の服、かっこコーディネートはどうでもいいみたいなことってたまにありますからね。
うんうん。
あの、うんうん、新しく買った服を、例えばなんだろうね、じゃあシャツとデニムを買ってたとして、その組み合わせはもう全く合ってないんだけど、でもどっちもすぐ着たいから着ちゃうとかって普通にあるしさ。
うん。
うん。あら、そうね。やっぱりファッションよりも服が好きなんだろうね。
うん。そうね。ベンガル君になんか、本当に俺のバカでかい T シャツとか着たら発狂するかもしれないしな。
ああ、でも着てほしい。
バカでかい T シャツ別に嫌いではない。え、 T シャツでしょ。
T シャツ、
うん、ワイシャツはちょっとなんか何か起こるかもしれないけど。
ワイシャツもあるよ。
あ、ワイシャツ、
あのさ、セアとあのピッコロのあのシャツくっそでかいよね、シュン君が持ってる。
ああ、
うん、でかい。
あ、持ってんだ。
持ってる持ってる。
セアピッコロ。
うん。
あれ、バンドカラーのやつ？
ね、レギュラーカラーな気がする。
レギュラーの方。
でかすぎて、全然何着てんのか分かんないと思うよ。超気持ちいいよ。
ブワッとするやつ、ブワッ。
え、なんかだから本当さ、そういうさ、大きいシャツとかで新しい快感に目覚めてほしいよね。今まで知らなかったものに。
いやね、なんかね、大きいシャツのブランドあるじゃん。なんだっけ、なんとかポンティアってとかさ。
ほうほうほうほう。
別に、きっと、なんかいまいちだった。なんかでかいシャツだぜっていう風に作ってるやつじゃなくて、普通のシャツがでかいみたいな方が。
ああ、そうだよね。あ、それはそう、絶対そう。うん、それは間違いない。うん、それはもう間違いない。
大きな、私大きいでしょってやつは声がうるさくて綺麗な。
それは
俺には。
そうなんだよ。
聞こえてるじゃん。
聞こえてるじゃん。
今決まった。それはね、切れないわ、確かに。
そう。ズーズーしいやついるでしょ？
いる。
いるよ。
うん。
そう。はい。なんかこんな感じで結構いい時間になったので、ちょっと私、最後にちょっと一つ、一応私もお題を考えたんですけど、
はい。
ロランバルトっていうおっさんがいてですね、その人はですね、うん、ファッションは私とは誰かという問いと戯れているっていうことを言っているんですよ。はい、言ってるんですね。
もう一回、ファッションは？
ファッションは私とは誰かという問いと戯れているっていうふうに、ロランバルトは言っていてですね、はい、これの、なんかこれについてちょっとどう思って、この言葉についてどう思うかっていうことを僕は聞きたいなと思っていて。
誰に？
いや、ベンガルさんに。
あ、もう即答ですよ。
はい。
いいですか？
はい。
はい。
空洞です。
なんでゆらゆら帝国みたいな。私とは誰かという問いは空洞なんですか？ファッションは空洞なんですか？すごい、こう爆笑とかじゃなくてみんなハテナマークのまま今回が終わってしまうっていう。
え、それ多分ね、バルト読めばバルトっぽい、普通に。
いやいや、そうなんだけど、ただ、うん、その
まあ、だってその考えにおおむね同意してるし。
ああ、そうなんだ。なんかじゃあ新しい解釈を何か持ってないかなっていう結構意味合いのが強かったんだけど、
新しい解釈ね。
そう、いや、全然ファッションは私とは誰かという問いではないとか、
うん、
いろいろなんか考え方があると思うんですけど、私とは誰かじゃなくて私とは何かっていう考え方とかもあると思いますし、なんか結構ほらそういう話ってベンガルさん好きかなと思って、ちょっとそこをね、真面目なネタでいいかなと思ったんですけど、時間切れになっちゃったね。ちゃちゃっとこう。
まとめるのこれ。
あ、じゃあ逆に、しゅんくんどうですか？
お、咳払い。
ファッション。問いに戻ってファッションとは何かだっけ。
いや、ファッションは、まあ、私とは誰かという問いと戯れているっていう言葉があってですね、それについてどう思いますか。
それについてか。ああ、そっか。なんかチョコザイなって思ったけど。
おお、はいはい。
そんな大したもんなんかね。って思っちゃった。
なるほどね。
好きにしろやって思った。
カルペディエムじゃないですか。
やめてくれ、アルチダンに持ってきた。いやだ。そうか、確かにそうだね。カルペディエムだね。
はい、ということで、ファッションはカルペディエムです。
あれ？
空洞でカルペディエム。バーマンか、なんかあんの？
いや、ね、なこれ、だから自分はこれをこう見て思ったのは、見てっていうか考えて思ったのは、やっぱり僕はファッションじゃなくて服が好きなんだなっていうふうに思ったっていう、全然ちょっと問いと違うんですけど、ファッションによる自己表現 とか、まあ、その問いと向き合うこともなくはないですが、やはりこう私とは誰かっていうことは別にファッションを通じて考えるようなことではないというふうに私は思っているので、
うん、
はい、という感じでしょうか。
真面目だね。
真面目だね。
いや、そう、だから自分が答えが出なかったからちょっと聞きたいなっていうので持ってきた質問なんです今回。
空洞です。
空洞です。
はい、
はい、
空洞です。はい、
もうちょっと聞きたかったけど時間切れ。
はい
はい、
いや結構たっぷり撮りましたので、もうねベンガルファンもうたまらない回だと思います。
すげえ時間かかってるじゃん。大丈夫これ。
大丈夫、もう撮ってらっしゃる。
はい、
はい、
じゃあ一旦ここで切ります。お疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした。